第8夜、生き埋め。ただいま、2008年3月8日、11時27分、富士山で噴火が発生しました。テレビから丁寧なアナウンスがなされる頃には、すでに部屋の中はぐらぐらと揺れ動いていた。窓際を眺めると、まさに富士山のてっぺんから火炎が吹き上がっている。あんな遠いのに、こんな大きな揺れが来るのはちょっと信じられない。一緒に地震でも発生しているんじゃないかと思うくらいである。けれども違っていた。なんだか燃えたぎった溶岩が、はるか我が町まで飛ばされてきて、ドシン、ドシンと爆弾並みに建造物を破壊しているのである。また向こうから火の手が上がった。西の空では富士の火柱が真っ赤になって燃え盛っていた。溶岩が窓にめがけて飛んでくる。私は恐ろしくなってキッチンの方へ逃れた。近くに騒音が響いて、またぐらぐらと地響きがした。しばらくは床の上に、膝小僧を抱えて縮こまっていた。恐ろしいことをこの上ない。このマンションにでも直撃でもしたら、ひとたまりもないだろう。そうでなくたって、町中が大火災に見舞われるに違いなかった。自分はうまく逃れられるだろうか。キッチンといっても、ここは部屋の入り口部分である。もう鍋やらフライパンが散乱して、踏み場もないようなありさまになっている。皿は、カゴの中に割れているので、タオルで包んで飛び出さないようにしておいた。しかし、足場を整えているとほどなく、蛍光灯がふっと途切れてしまう。むしろ今まで点灯していたことが奇跡だった。玄関の扉からガラガラと響きが伝わってくる。驚いて、覗き穴から見ると、よくわからないが、向こうの家々に、灰だの軽石などが降り積もっている様子だった。ドアを開いて確かめようとしたが、どんなに押しても開こうとしない。一体どうなってしまったのだろう。ドシン、ドシン。体ごと渡ってみたが、まるで壁のようになって動かない。激しい地響きだけはやんだんで、部屋の方へ戻って、窓際から確かめようとした。すると、大変な事態が進行していたのである。ベランダと窓の間を埋め尽くして、瓦礫やら土砂やら火山灰やらが、もう巨大なものではなく、窓ガラスを破壊するでもなく、淡々と蓄積を続けているのであった。窓ガラスに針金が入っているから持ちこたえているようなものの、もう自分の腰の高さくらいまで、灰に埋もれているのである。それにしても、ここは3階である。下の階はどうなってしまったのであろうか。慌てて窓際に近づいたら、驚くべき光景が広がっていた。見晴らせる遥か彼方まで、2階建ての家々を丸呑みにして、火山灰が降り積もっているのであった。黙示録の予言が成就するみたいに、すべてを更地に返すために、 動色の雲から灰が降り注いでいる。恐ろしいくらいの静寂だった。ただ富士山の火柱だけが、唯一の騒音となって色彩を奮い立たせている。それ以外は、ただ灰色の砂漠が、彼方まで続いていくような感じだった。そうだ、ラジオがあった。私は、電池式のラジオを引っ張り出してきた。選曲を続けると、放送はほとんどが途切れている。ようやく、一曲入ったかと思ったら、しかしもう、間もなく、こちらの電波は途絶えることになるでしょう。という悲痛な叫びが響いてきた。都内は高層ビルが多いはずなのに、どうしたことだろう。テレビだって映らないのだから、事情なんて確かめようがなかった。ラジオはほどなく途切れ、どの選曲も意味をなさなくなってしまう。都内も壊滅状態なのだろうか。窓の外は、早くも半分以上埋もれてしまった。それでいて、一向にやむ気配さえないのである。このままでは、生き埋めにされる。突然、恐怖が湧き起こった。もう一度玄関へ走ると、扉へ何度も激突して、わずかでも押し開こうとした。もちろんこんな状況で外に出たって、されきに打ちのめされて、たちまち殺されてしまうかもしれない。それでも外に出たかった。こんなところで、窓が完全に埋もれたら、電気だって途切れて、懐中電灯やら、携帯やらの明かりで死ぬのを待たなければならないのだ。そう考えると、たとえ撃ち殺されても、どうしても部屋から逃れたかったのである。また部屋へ戻ったとき、思わず立ちすくんだ。窓がほとんど埋められている。ガラスに亀裂が走って、今にも割れそうだ。もうダメだ。最終局面だ。とても部屋から必要物資を救出している暇はない。かろうじて、携帯だけを持ち出して、私はキッチンへと飛び込むと、ドアを全力で閉め切った。その瞬間である。激しいガラスの割れる音がして、部屋に砂礫がなだれ込んできたらしかった。扉を閉めたら、真っ暗な闇に閉ざされた。入り口の覗き窓の光すら、もう見られないのであった。私は携帯を開いてみる。小さなライトが、かろうじて命をつないでいるように思われた。それを見ているうちに、私はゾッとなった。なんで、扉を閉めたりしたんだ。慌てて、部屋へ向かう扉を開こうとしたが、こちら側も、もはや開かなくなってしまっていた。火山灰がドアを塞いでしまったのだ。なんてバカだったんだ。扉を開けたままにして、奇跡的に途中でとどまったら、掘りながらに外へ逃れた方が、まだしも生存の可能性があったのに。私は何度も体当たりを試みた。部屋の扉に、それから反対側のドアに。真っ暗な世界は怖かった。スイッチを入れても、もちろん電気はつかなかった。食料はある。 数日は生きていけるけれども、町中が灰の下では助けに来てくれるものなんかいないだろう。この携帯だってどのくらいバッテリーが持つかわからない。すでに充電は満タンではないのである。ネットにつないでみても、通話をいじくっても、もう電波なんかまるで届かなくなっているのだった。ここには包丁がある。もしもの場合はせめて自分の意思で。それは恐ろしい決断になるだろう。せめて誰かと話がしたい。隣にも誰か、閉じ込められてやしないだろうか。そう思って何度も壁を叩いてみたけれども、留守なのか、もう埋もれてしまったのか、何の答えも返ってこなかった。なんとなく埃っぽいので、携帯の明かりを掲げたら、とうとう通気口のところから火山灰が侵入を始めたらしい。私は観念しなければならなかった。そうだ、人生最後のひとときを、まだ冷蔵庫のものが腐らないうちに。確かここに酒が。よかった、割れていない。人生最後のラッキーだ。せめて酒でも飲みながら。そう思いながら、泣きべそがてらに酒を開けているところで、私は目が覚めたのであった。ずいぶん寝汗をかいていた。慌ててカーテンを開いたが、されきなんかどこにもなかった。私は、穏やかな自分の部屋に感謝した。実に短い夢であったが、実に恐ろしい夢であった。